こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野生馬ズボラ飯国は料理研究家ダレウマによる減量中の食事を簡単さ、美味しさ、栄養設計の3点から組み立てるレシピムックである。テーマは厳格な制限や毎食の自炊を前提にせず、料理も食事管理も負担に感じる人が続けやすい形で体重管理に取り組むことにある。著者自身のコロナ禍での体重増加とその後に管理栄養士と考案した食事を実践した経験が企画の背景にある。掲載される87品は基本的に新ステップ以内で完成する構成とされ、身近な食材で満足感のある料理を目指す。特徴は単なる低カロリー化ではなく、タンパク質、脂質、炭水化物の PFC バランスを意識し、筋肉量を保ちながら代謝低下を避けるというボディメイク寄りの発想にある。朝昼はコンビニ食も許容し、夜の自炊を軸にする現実的な提案も本著の核となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、夜だけ作るという設計で毎食自炊を求めない。本書がダイエットレシピ本として際立つのは、理想的な食生活を毎食きちんと再現することよりも、実行可能な頻度を先に定めている点である。提案の中心は、基本的に料理をするのは夜だけでよく、朝食と昼食はコンビニ食でも良いという運用である。仕事、通学、家事などで日中に調理時間を取りにくい人にとって3食すべてを手作りにする計画は栄養面の前に継続性で破綻しやすい。本書はその障壁を認め、夕食を食事改善の視線上に置く。これは食事の完璧さではなく、日常の中で管理できる範囲を作る考え方である。夜に自炊の選択肢があれば、タンパク質の量、脂質の使い方、野菜や主食の組み合わせを調整しやすい。一方で、コンビニ食を無条件に推奨するものではなく、生活上の制約を抱えた読者が外食や市販品を含む現実の食環境で食事を組み直すための入り口として機能する。毎日失敗なく続けるより無理なく立て直せる仕組みを重視した構成である。次に PFC バランスを軸に、極端な糖質制限に寄りかからない本書の栄養面での中心的な考え方は、 PFC バランス、すなわちタンパク質、脂質、炭水化物の配分に目を向けることである。減量では総摂取エネルギーの管理が重要だが、量だけを減らす方法では空腹感、食事への不満、筋肉量の低下といった問題が起こり得る。特に著者は筋トレやボディメイクに親しむ料理研究家として、体重の数字だけでなく筋肉をできるだけ維持し、代謝の落ち込みを避ける食べ方を重視している。そこで高タンパクな食材を活用しながら脂質を過剰にしにくく、炭水化物も一律に排除しない料理を提案する。これは糖質さえ抜けば良いという単純化への距離の取り方でもある。炭水化物は活動のためのエネルギー源であり、食事の満足感にも関わるため、完全な禁止は反動につながりやすい。本書のレシピはボリュームと味を維持しつつ栄養の偏りを整える方向を目指す。ただし、必要なエネルギー量や適切な栄養配分は体格、活動量、健康状態で異なるため、掲載レシピを個別の医療的な食事指示として扱わない姿勢も必要である。さらに、87品を基本3ステップに圧縮し、料理への心理的障壁を下げる掲載レシピが87品。しかも基本的に新ステップ以内で作れるとされる点は、本書の実用性を支える明確な設計である。ダイエット向けの料理は、計量、下ごしらえ、複数の副菜作りなどを求めがちで、料理に慣れていない人ほど始める前に負担を感じやすい。本書は工程数を絞ることで、何を作るか決める、材料を揃える、調理を終えるという一連の意思決定を軽くしている。手順が少ないことは単なる時短ではない。疲れている日でも実行しやすくなり、外食や高カロリーな出来合いの食品へ流れる場面を減らす可能性がある。また身近な食材を使う方針は、特殊なダイエット食品や高価なサプリメントを常備しなければならないという印象を避ける。もっとも、ズボラ飯という名称から火を使わない、包丁不要といった水準を想像する読者には、下処理や加熱を要するレシピが手間に移る場合もある。したがって本書の簡便さは、完全な省力化というより、家庭料理としての美味しさを保ちながら、工程を整理した簡便さとして理解するのが適切である。そして、月2回の自由な食事を置き、制限と反動の循環を避ける本書は、月に2回は好きなものを好きなだけ食べるという、いわゆるズボラルールを掲げる。これは減量を常時の我慢として扱わず、食べたいものを食べる機会をあらかじめ食生活の計画に含める発想である。厳しい禁止事項を多く設定すると、一度予定外の食事をしただけで計画が崩れたと感じ、そのまま食習慣全体を放棄してしまうことがある。自由度を制度化することで、外食、甘いもの、酒席などを例外的な失敗ではなく、調整可能な日常の出来事として捉えやすくなる。 本書がコンビニ食、外食、お酒、甘いものを一律に適ししないのも同じ継続重視の姿勢につながる。ただし、このルールは短期間で確実な体重減少を保証するものではない。好きなだけの解釈や頻度の運用によっては、目標とするエネルギー収支合わなくなることもある。重要なのは自由な食事を罪悪感の口実にするのではなく、その前後を含めた長期的な食習慣へ戻ることだろう。本書の価値は禁止の強さではなく、脱線しても再開できる運用を読者に示している点にある。最後に、食事と運動を分けずに考える購入者限定ダブル特典の位置づけ、本書には購入者限定特典として残り物痩せ馬レシピの PDF と誰馬式壁痩せトレーニングの動画が案内されている。これらは本編のレシピ提案を補い、食材を使い切る工夫と身体活動の2方向から実践を支える付加要素である。残り物向けのレシピは、食材を余らせることへの抵抗や再び献立を考える負担を減らす点で、夜だけ自炊するスタイルと相性が良い。食材を使い切れれば、節約だけでなく冷蔵庫にあるものを生かして食事を整える習慣にもつながる。一方、トレーニング動画は体重を落とすことだけでなく筋肉量の維持を意識する本書の PFC 重視の考え方を補完する。食事と運動は別々に完璧に管理するより無理のない範囲で組み合わせる方がボディメイクの目的を理解しやすい。ただし、運動の強度や可否は個人の体力、起用歴、関節の状態に左右される。動画の内容を一律にこなすのではなく、痛みや体調不良があれば中止し、必要に応じて専門家へ相談することが前提となる。特典は結果を保証するものではなく、日々の実践の選択肢を増やす補助教材と位置づけるべきである。結論として、痩せ馬ズボラ飯極は減量をした一方で、複雑な栄養計算、毎食の自炊、味気ない食事には続ける自信がない人に向く一冊である。特に、日中は仕事や学校で食事を自由に整えにくく、夕食から生活を変えたい人にとって、夜だけ料理を基本にする提案は取り入れやすい。料理初心者にも、工程を絞った80品という構成は献立の出発点になるだろう。類書との際は、低カロリーや糖質オフを前面に出すだけでなく、PFC バランス、筋肉量への配慮、満足感、生活上の自由度を同時に扱っているところにある。コンビニ食や外食、月2回の自由な食事を許容するため、厳格なルールを守れる人だけを想定した本ではない。ただし、体重変化には総摂取量、活動量、睡眠、体調など多くの要因関わり、紹介される変化量が全ての人に再現されるわけではない。持病がある人、妊娠中、授乳中の人、摂食に関する悩みを抱える人は、自己流で制限を進めず、医療栄養の専門家に相談したい。本書は短期的な必勝法というより、美味しく食べながら食習慣を現実的に整えるためのレシピ集として読むと、その強みを活かせる。ご支援いただける場合は、誰うまポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。